だから一の本分社と講座を始めさせていただきます。正面に掲げましたのはですね、これ最近この8月9月という間にですね、何箇所もの教会で会長さんとお話しするという機会があったんですが、そこで何かこう不説を合わせたというんですか、皆さんが同じような発言をなさったんです。でその教会長さんが皆さんおっしゃるのはですね、教会長曰くなんていうと、まあ昔の私らの中学生時代を思い出すんですが、どうも教会長後継者がですね、お父さん天理教は監禁地獄ですよ、それでシャバへ逃げ出したいって言うんですね。一般社会いや逃げ出したいと、今の教会は思ったことも何も言えないで黙って従えという、まさに鎖でがんじがらめに縛られていると。でその縛っているのが、なんで縛っているのかというと、諸宗教それからいろんな今まであった思想全部の鎖が重なっていると。儒教の高校かと思うと、日本の軍人直下での忠誠を胸とする心が入ってきたり、それから白いものを黒いと言ってもはいと言って従えと、まあこれがですね、全部地獄の元っていうのは、ここには君主が民を服従教育したくてですね、教育者に説教させる、その時に教育者が君主よりも怖いもの偉いものとして神というものをここに道具にいたしまして、エホバに従え、命まで絶つぞ、服従すれば、褒められるぞ、不服従ならば罰して命はないぞと、アラだヤハウェだと、天領神だ天領の御事だと、天領神というのは明治経典の態度で、氏子は氏神に従え、これが多神教ですね。民族の神は天照御神、それが天理教団の神は天領の御事だ、従えば御神はあるぞ、従わなければ命はないぞ、やり直しという意味で教えた出直しをですね、死ぬぞという意味まで説いて説かれている、まあ言われているのは、お道の言葉と思っているのまで勉強してみると、後継者ですから勉強する。諸宗教のスローガンがみんな鎖になってる、こっちの宗教とこっちの宗教矛盾してるのに、それが全部お道の中では生きた鎖になって、これから道通るものをがんじがらめに縛っていると、そこからもう世界抜け出したいんですって、こういうことを言ってるんです。でそれがあっちの教会もこっちの教会も太平洋岸の教会もですね、中部山岳地帯の教会も、それから日本海側の教会さえもそういうふうにこうみんな言ってるんですね。かたや北海道から九州の方までが後継者がほとんどそういう言葉を出すというんです。でそれがお道に入るのを嫌だという意識になっちゃったの。実はそうじゃないんですね。本当は苦の社会から抜け出すために説かれた仏教でも、その仏教の世界一列助けたいという言葉に一番近い、一人も余さず助けたいと言った阿弥陀様でさえもですね、君を頂戴と言って阿弥陀様に修行心至って真心を尽くしきらないと浄土に迎えてやらないと言って服従を要求している宗教に今仏教でさえ落ちてしまっていると。で本当はシャバから仏教でも目指したのは自由だったんです。自分の意思を歪めないで 自分が真理と思うことを行うという自由が一番の喜びであると、そういうふうに思って努力しながら諸宗教のこれは監禁地獄、いじめ地獄、服従地獄、スローガン地獄なんて言ってですね、まさに今こういう状態になっていると、まあ、これはいろいろとご意見も出ると思いますんで、これでやりますと今日の講座吹っ飛んじゃいましてこっちの方が対策まで言い出しますとこれで終わってしまいますんで、これは後回しにいたしまして、これは一応あということに回してですね、話を進めていきたいと思います。で、そういうことからですね、ここのところここら辺見えるようにやっといて、それで初代の方に入っていくんですが、その先月のテーマがですね、分け隔てしない神、分け隔てしない助けということがどういうことなのかということに、まあ、重点絞ったわけです。そしてその今までの神が自分の好みで、自分に服従するものは助ける、不服従のものは罰するという形でもって、分け隔てをした神であった。これまあ今日の結論、仲間作りは敵作り、これまあ形で読むともっと強くなっちゃうんですが、仲間を作っているつもりが敵を作っちゃうんだということに気づかないんですね。これはまだ地球上に人間が少なくて、自分たちの仲間いくら増やしても隣の仲間と隣の集団とぶつからない状態の時には仲間作りが、まさに、平和だったんです。ところが今のようにどこもですね、人間の集団が接しているところでは仲間作りが敵作りになってしまっている。だいたい神様でもですね、海辺の神様は魚好き、内陸の神様は肉好きと、もっと行きますと野菜好きの神様と、魚肉は嫌いというような、いろいろな神様が好みが違うという、まあ簡単に考えましてもそういう形になってるんですね。それで自分の好みが神様の好みであるというような、まあ好き嫌いが起こってしまっている、こういうことでわかるわけです。で、そういう先月はその分け隔てしない神とは、好き嫌いの意思を行動に表さない真理を分け隔てしない神と、こういうふうに理が神ということを教えてくださって、そしてその真理に従えば、調和をとって幸せに暮らせる、陽気に暮らせると、真理に従わなければ存在できないと、生きていかれないということであって、神を殺すわけじゃない、それがこのそれの教理であると、こういう結論に先月はなったつもりしたつもりなんです。で、その結論がですね、ここのところで進めているんですが、今日の表題はですね、これ共生の真理と親様の雛形、共生という言葉を使ったわけです。共生の真理と親様の雛形と、これは真理と真理を実践した親様の姿と、別物ではないわけです。で、まあお道の昔から使っている言葉で言えば、官老大勤めと谷底せり上げという親様の雛形、これが大切なんだということなんですね。で、 これは、
死なかったので、語ってきた。
競争点ですね。
ずっと語ってきた。
通った形ですから道と。これ去年の、講習会のテキストのつもりで、作りました時には、これ必ずもって道とこう書きました。理にも道という金を振る、道にも踏み固めた見えるものにも道というのをつけまして、陽気づくめの道というふうにしたんですが、それを細かく分けますと、甘露台勤めの教理は強制という言葉に、今説明するには言い換えた方が分かってもらえるんじゃないかと思うんです。で、こういうふうにこう見ますと、今この天理教団の中でこの理も道も教えられているだろうかと、こういうふうに振り返った時にですね、義理にも教えているなんて言えないんです。現状はですね、もう親様がいらっしゃった時から天皇制軍国主義という国の我が身思案の方針に合わせまして、これに乗れば自分も出世できると思った、これは神社の神職さん、神社というのは多神教の、氏神、氏子の間柄で福寿を要求して四つの村とに負けないようにするという原則ですから、やっぱり福寿ということを説くことを善と思っていた山沢良次郎という人がですね、親様の教えを分かりかけていた修二さんを巻き込みまして、そして国の方針に合わせれば母親に負けない、自分の権限震える座ができるんだというようなそそのかしに乗ってですね、国の拝み祈祷の方針であります、日本の神道、建国神話といわれる神話に流れまして、そして親様がこの共生の真理を教えるために、作りました勤め場所で、親様と後漢さんが勤め場所にお住まいになって、多くの人に、大体勤め場所はお勤めの教理が分かった人たちが、自分たちが分かっただけで谷底せり上げの道と言われるほど喜びさんで通れる、これを他の人にも及ぼしてくださいというので、この教理を分かった人たちが拠出したお金、みんなの力を合わせまして、そして出来上がった勤め場所なんです。その勤め場所に親様後漢さんがお住まいになってお勤めを教えている、そういう状況のところで、これは共生というのはそれぞれの持ち味を生かして、そしてそれぞれが喜び勇みながら陽気づくめの陽を実現していくという、一言で言えば、そういう陽気づくめの道なんですが、それよりもそれを教えるよりも天皇制軍国主義の教理に乗ってしまえば自分たちの方が有利であると、中山家の主導権も持てるというような思いからですね、戸主の権限を無理に振るいまして、その前に戸主としては権限振れるはずがないほど修二さんの失敗でもって破産し、家も売り、電波だ皆年金自治に入れるほどの失敗をしてんですから、戸主の権限など触れるもんではないんですが、明治政府は拡張性 国家である、それを目指しているんだというようなことをそそのかしまして、勤め場所に天輪王明神という天皇の先祖の神々を祀って、で国が教えている大神祈祷、国の神話に基づいて、そして世界の支配者になった天照大神に従っていれば、世界征服のためにたとえ負け戦のようなことが起こっても神風が吹いて必ず勝つんだというような大神祈祷を前面に打ち出して、天皇制軍国神国家になりつつあると、その先取りをしたつもりで天輪王明神を祀るというこういうことをしてしまった。そしてその方針が親様のいらっしゃる時にはさすがに実際に勤めるお勤めはよろずよと十二九代と神楽勤めでもちょっと話と感動代のお勤めしかできなかったんですが、親様が身を隠された翌年、東京本部でもって足利を払うて助けたまい天領の御事というお勤めを作ってしまった。そしてついにはこのお勤めがですね、大正5年になりまして、この大正5年というのは30年歳、親様はもちろん本籍さんもいらっしゃらない、そして初代新柱さんも大正3年12月にお亡くなりになった、その後の親様30年歳からですね、神楽勤めに足利を払うて助けたまい天領の御事という、これは教理というより、教理を教える歌というより大神祈祷の呪文とも言うべきですね、お勤めを神楽勤めに入れまして、そこにぬくみ水気つなぎつっぱりというそれぞれの主語をですね表す身振りをつけてしまった。そして現在では残念ながら親様の官老大世界を作るための人々の助け合いの姿を目の前に見せた神楽勤めがですね、天皇の先祖たちがこういう働きで天皇が支配する世界を作った、人類を生んだという話にすり替わってしまったと。そしてご恩返しのために自分の意思など捨てて利がしでも上の人は神様だ、神様は上にしているんだと、そこに従うのが服従することが信仰であるという教理が説かれてしまっていると。そしてそのために諸宗教の教理がまことにその矛盾するものまで平気で取り入れてしまって、現在の経典は前編は一神教、後編は輪廻転生の教理で、死後の霊魂というふうに言ったら前編と後編は全く矛盾するようなことを平気で天理教経典として教えているような始末であると、こういう姿になっているんですね。で親様の思いは少しも出ていないと。でまあこれは後でもってそこのところにずれますけれども、現在は勤めと品形を深く封じ込めている、その行事を盛大にやっているのが現在の天理教団の本部をはじめ各教会のお祭りというようなことになってしまっているんですね。それが一番の姿がですね、教義の現れである品形の道を、本来親様は谷底せり上げの道として、そして教えられた諸屋敷村は普通の感覚から言えばですね、本村三島村の枝村として発達した、どちらかというと差別される村のおかみさんであった、かろうじて自作能でしょうやと いう、立場の中山美樹さんが世界の親と仰に見られる。もう親様のもう後半教えを説いて晩年というより後半には武士が尊敬するどころか、東道藩の殿様の孫娘までが入信してですね、山本利三郎の嫁さんになるというような尊敬を得られたんですね。で、そういう谷底がこの教理によって、お勤めの教理によって世界の親と仰がれるほどせり上がれる教理であるということを、親様は尊い魂のご因縁で何不自由ない豪農庄屋の娘と生まれ、豪農の白敷村の庄屋中山家に嫁がれましたという話の発端から、まことに親様の素晴らしさを地の底に埋めてですね、その上に、天皇制軍国主義の神道というも重しを乗せて封じ込めているような姿、こういう風になってしまっているんですね。で、そういうことを、ま、心に置きまして、それで改めて向こうからずっと追っていきたいと思うんです。まあこのところずっとこう話になっていくわけですが、まず私たちは助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立って行くでなければというこの言葉で拝み祈祷の神ではないと宣言した。自分に服従したら賞、不服従ならば罰を与えるというような拝み祈祷の神ではない。そして運命というものでもって人間を操作するような神でもない。だから占う、伺いなんていうことはこの信仰ではやるなというのがこの三号の45の歌である。そしてこのところよろずのことを解き明かす神地上で胸の内より、分かるよ胸の内より思案強しと助けたら我に助かるという46の歌を、46、41の歌はですね、46は人間の命の始まりは神楽勤めで教えた調和の中から生まれ、調和によって生き延び続けてきたという、これは元の理。そしてこれは受精卵というミクロの世界の調和を教えたものである。現代風にこう伝えるのに便利なようにですね、ミクロの世界、単細胞生物の調和の姿を元の理で教えられたんだと。そして天然自然の理は等身大の今の私たちの体に例えて、助け合えば勇む、争ったら歪む現在の私たちであるということを承知しろと。まあ、元の理ではですね、これは人の喜び、調和の中から生まれ、調和の中で生き延びていくと、生き続けていくという姿が人の喜び楽しむように生まれついているという自分の発生の真理を理解すると。そして今からは陽気づくめの世界を作った、陽気づくめの世を作る何十打助の生きがいで、陽気に暮らすこの私という言葉でもってですね、これからの世界づくりの真理、これはマクロの世界の助け方というんですか。そしてこれは同時に過去現在未来の真理、これを46の歌、よろずのことを解き聞かすという言葉で明らかにされているわけです。で、47はそれをまとめまして、一言で言えば人を助ける方なんだと。まあ、これはですね、一言で言えばというのは在に養獄への心構えとしてお書き下げで、この体は借り物であって、100年生きる体であろうと、3日で死ぬ体であろうと、 喜びは自由ということにある。自分の意思をこう自分の体で行使できるところに喜びがある。そしてそれは真理に基づいた誠の行いだ。誠とは人を助ける心であると。これが全養牧への心構えとして教えられていると。で、48の歌に来ますと、にもかかわらずと言いたい。高山は世界一列思うよ、ままにすれども先は知れんです。まあこれはですね、この紙をここに貼ってから話す予定だったんですが、話すのが先に決まったんですね。ここでまさににもかかわらずと入れたいところです。そしてその高山の教えは、これは天皇制軍国主義が始まったという慶応3年というのは大政奉還で始まったんですが、庶民の感覚としては国が天皇制軍国主義になる前にお屋敷の修二さんが山沢さんと一緒に天皇制軍国主義を肝心な天皇制軍国主義の反対の極地にある親様の教えの務め場所に天領明神を祀った、天皇の先祖の神々を祀った。そして親様がしっかり考えればわかるんだよと言って教えてくださったお務めの教理、これは今までの世界の考えと違うんです。物欲で豊かではないよと、支配欲で満足できないんだよと、この調和の世界を実現して生きがいがあるんですよと、よく考えればわかるんだよ、今までとは反対に思うと。三大の心に豊かさがあり、自分の意思で収めたら謀反の根が太って収まらないんだという、まさに世界の人が今まで目的にしてきた、教育の目的にしてきたのは、一番の理想は世界の支配者だ。そこをそれがに、その境地に幸せはないという裏腹の道を分かるようにしっかり思案すれば分かると教えてきたのにですね、その教え始めの段階、国がまだ天皇制軍国主義ならずに仏教教育をやっている慶応3年という時に、天皇の先祖の神々を祀って、イザナギの御事、イザナミの御事が性行為をしたら世界ができたんだ、人類が生まれたんだ、世界の支配者アマテラス御神がそこで生まれたんだ、これを信じなさいと、誰も信じられない。私らのこれの最終段階です。天皇制軍国主義の教育が徹底しまして、私らはお国のために特攻隊となって参議すれば、これが私の生涯の生きがいであるなんていうような教育叩き込まれている人間でも、天孫降臨、雲の上からこっちだよかなと小学生と言ったら信じてもいなかったんです。信じてもいないその教理を押し付けられて、そのために命を捨て国を滅ぼすということまでこのしてしまった、その80年の流れというものがあるんですが、その最初の段階でもって、天輪を明神という天皇制軍国主義の教育を始めてしまったのがお屋敷であると、そこを私たちはよく知っていないといけないと。で、今でもですね、その王法の理と称するイザナギの御事、イザナギの御事が成功してこの世界を作ったんだと、誰も信じないのに信じろという圧力を加える人たちがいると、この教団の中に。まあ現在の道はですね、親様の年祭をどう捉えているのか、これが大切なことだと思うんです。今までの年祭重ねまして、 復元復元と60年祭以降は復元と言い続けながら、さっぱりこの重しが取れない。120年祭の打ち出しが来年の正月ある予定と。けれどもこれは去年の講習会の例を考えますと、新橋社さんは直属教会も一般教会も同じように扱って、そして神という考え方、存命の理という考え方を根本から教員講習会を行って、極めると、こういう方針を正月の年頭の辞にまでおっしゃっているのにですね、実際の4月の講習会になりましたら経典が天理教の教義書ではないかというようなことで、全く今まで誰も信じないことを繰り返して教え続けた姿をそのままこう全教会長を集めて1年かかってやってしまった。さあ果たしてここで120年祭打ち出して来年また教員講習会と言っても、これはですね、今度の新橋さんが就任されてすぐに教員講習会が行われた、1年を置いて昨年の教員講習会、みんな今までにない復元の、これから親様の教えを世界に述べ広げるためのですね講習会をと言いながら経典の復習に終始してしまったのが過去2回の講習会です。それで来年の講習会まで同じことになってしまっては、まあ、仏の顔も三度ってこともありますけれども、いくら親様でももういい加減にしろとお怒りになるに違いないです。まあそういう状態に今あって、ぜひとも来年の初めにですね120年祭の打ち出しをする前に、王法の理で作った教義書の廃止ということをですね、これ言っておきませんと、天理教教義書、天理教経典が災いを将来に残すということになってしまうんじゃないかと思うんです。そして、まあ、そういう意味からですね、親様の年祭ということを考えますと、私たちは親様の年祭はどう行うべきかということに、しっかりとこれ考えないといけないんじゃないかと思うんです。そしてしっかりと考えるですね、お道の特徴はしっかり思案をするということね。今までの宗教は信じなさい、行いなさい、疑いを持ってはいかん、これが今までの宗教、全宗教でした。ところが親様の教えはここの下り目全体でもってですね、しっかり思案をせねばならんと。そしてもう一番のすごいのはですね、無理に出ようというでない、殺さぬのつくまでは納得できないことはやるなというところまでおっしゃっているんです。でそういうしっかり思案を年祭、親様の、ね、120年祭ということはどういうことをなすべきかということを、しっかり思案をするのにですね、鎮魂というこの言葉を考えてみたいと思います。と鎮魂には二つの大きな方法があると。そして第一のこの鎮魂、御霊を鎮めるということは、これはですね、鎮魂ということについて今まで日本語の説明、本居宣長というのを古事記伝で日本語の説明やってきたんで説明すること多かったんですが、現代人にはちょっと遠すぎる考え方や言葉遣いそのものが。 最近このことについてですね、最近でもないんですが、もうだいぶ古いんですが、元に乗りがあるよりは分かりやすい言葉で説いたのが折口信夫という人なんです。でこの人は飛鳥にいます神社の祭神の子孫、それで飛鳥にいます神社の神主さんの家柄、それで文学博士折口信夫という人だ。でこの人が言うにはですね、この人は死後の霊魂あると世界が思っているんで、死後の霊魂が存在するものとして話しているんです。折口信夫博士が死後の霊魂あると思ってるのかないと思ってるのか、そこのところ分かんないんですが、読む人たち聞く人たちが死後の霊魂あると思っているので、そこに向かって説得してる。死者の魂を慰めるのに二つの方法があると。それは思いを晴らすことで、これは赤穂浪士がですね、吉良上野を打ったというのも思いを晴らすことだけれども、俺様の思いを晴らすのは一の男文書の弾圧した警察官みんな死んじまいなんて、こんなもん思わなくたってみんな死ぬに決まってるんです。そんなことは思ってない。俺様は世界一列助けたい、そのためにこのお勤めを正しくみんなに理解し、そしてみんなの心を助け合いが当然という心にして、よきづくめの世を作りたい、これが親様の思いで、これを晴らすのが私たちの、私が親様の体となって親様の言葉を出します、親様が世界に見せた品形を取ります、どんなものでも品形通りに通りたことなら皆品形同様の理に運ぶというようにおっしゃってくださった。そしてお筆先では、今まではどんな頃で至るとも一夜の間にも心入れ替え、お勤めの教理を理解したらそのまま私が入り込む、こういうふうにまでおっしゃってくださったん。それを受けての養木ですから、親様は私の心の中にいる、私は親様の姿を現在世界の人に見せている人間であると、こういうふうに思うのが養木の自覚ということね。でその象徴がここで25年命を縮められることを覚悟して、親様の生涯は命がけの真理普及と言いますが、命がけでなんて言うと大げさだっていう人多いんですけれども、これは親様ご自身も命縮められるのを覚悟、本石さんが25年命縮めても世界世界になるよと教えられたのは親様の雛形であるとお察しくださってる。大げさじゃないんです、命がけという言葉、まさに25年の命を縮めても見せたかった真理を私たちが伝えることが親様の思いを晴らすその鎮魂なんです。それに対しまして2番目のこの鎮魂は祇園祭りが象徴して祇園御霊会という、そして日本で最古の建物って言っている法隆寺、あの最古の建物というより最古のお寺法隆寺と言われている、その法隆寺が怨霊を封じ込めの鎮魂なんです。と法隆寺が今発掘進んでおりますのは、法隆寺は一度焼けて建て替えたんだと。で発掘しているのは若草伽藍と言われているところである。でそこは聖徳太子が当然天皇となるべきであるという思いと、それから 実際に天皇の仕事を全部こなしておられた。で天皇の位につかずに大使で終わっていると。そしてその子供山城大江の王子という人が次の天皇の最有力候補者であったわけです。でそれを政敵が吸収いたしまして皆殺しにしてしまった。でその聖徳太子と山城の大江の王子の一家の怨霊というものを鎮めるために、まあ、はっきり言いますと夢殿を作り、愚勢観音を怨霊鎮めの重しとして作った。これがあの法隆寺の現在の姿なんです。でそこでは盛大に生前の功績をたたえて、だからたたらないでくださいとこうやるわけです。祇園祭りというのは京都の祇園祭り有名ですが、ここうちのもとも祇園祭りがある。でその祇園祭りの一番の祭神、これは祇園御霊会とこう呼ばれるんですね。それは、やっぱり怨霊となって不満を訴える霊魂、それを鎮めるのが御霊会というわけです。そして祇園祭りの一番の祭神は沢田氏、これもなぜか魚の名前みたいですが、沢田氏のこの人は桓武天皇の弟の皇太帝と言われた。その皇太帝が当然天皇になると周りも思っていた。ところが桓武天皇に実の子が生まれた。この子を天皇に立てたいというその時に沢田親王を無実の罪に落として島流しにするという事件が起こった。私は無実であるということを訴えて島流しに、何しろ皇太帝ですから、皇太子ですから、多分島流しでも腰に乗って来る途中、高橋という川のほとりでもって亡くなられた。それでそれは今までは長岡の長岡京を作りかけですから、長岡京から明石の方に淡路島へ島流しということで向こうへ行ったというようなことで、淀川のほとりで死んだんじゃないかと言われて、淀川に高橋なんて大きな橋は当時かかってなかった、その平地にはですね。当時長岡町から島流しといっても元の都は奈良です。奈良から淡路島へはこの現在でいう天理街道、ここの国道が淡路島への一番の街道なわけです。通りになれた道です。そっち通ったんじゃないかと歴史家がたどりましたら、ここが高橋という地名なんです。今土橋とかあそこにかかってます。あそこが高橋と言われ、この地域が高橋と呼ばれていたというのは万葉集の中にも歌われている。そしてその高橋の中心にあります和西田神社の祭神はスサノオと、それから串流し姫という祭神です。でそのこれスサノオは国を開いて世の人を助けながら天照王朝というものの陰で骨折り城のくたびれ儲けをしながら働き続けたというのを称えているのが須佐の王の神事を祀る神社なんですね。そしてその須佐の王と高橋、ね、あの串流し姫の間の子供が八島地主という神なんです。そしてその八島一族の領地と八島郷というのが ワニシタ神社から春日の山にかけて、その戦能の御事の子孫が住んでいた場所なんで、その象徴が現在奈良市八島町、そこにこの佐原親王の怨霊がたたるというのでもってですね、須藤天皇という称号を立てまつって、天皇のような御陵を作った、須藤天皇八島陵というのがあるわけです。で、その怨霊を鎮めるために山村御殿も尼寺も作られた。皇族門跡がそれをお慰めするということになっているわけです。で、そういうふうになってまいりますと、まさにここの祇園祭りというものが、京都の祇園祭りよりも古い起源を持っているんですね。そしてこれは封じ込め作戦なんです。盛大に祭って、盛大にご馳走並びます、だからたたらないでくださいと、思いは晴らさずに封じ込めない。それで現在のこのお彼岸、まだ今日お彼岸終わったという時ですね、このお彼岸の風習は佐原氏このお彼岸の風習は佐原親王の怨霊に怯えた桓武天皇が春秋1週間7日間金剛般若経を日本残らずの僧に、坊さんと尼に金剛般若経を唱えるということを命じたのが春秋のお彼岸、彼岸への始めなんです。そしてその金剛般若経の中心思想というのは、重するところなくその心を生ずべし、何者にもとらわれずに物を見れば死後の霊魂なんかないよ、怨霊なんかないんだよという言葉なんです。それがお彼岸のこの風習の起こりなんです。そういうふうにその思いますと、まさに金剛般若経がですね、重するところなくその心生ずべしで何者にもとらわれずというのは、過去の迷信にとらわれずに物を見なさいと、死後の霊魂なんかないよ、怨霊なんかないよということをこの般若経を教えた。ですから死者の怨霊を鎮めるというのはもう横島なる間違った考えであると。これは矛盾が生きているものの悩みになる、現代風にちゃんと取ればですね、金剛般若経を唱えさせてもまさにお彼岸に先祖の霊を迎えしているようじゃ話になりません。これ沈めるなんて、怨霊沈めなんて言っていっちゃダメなの。怨霊なんかない、矛盾が生きているものの悩みとなるんだと、不合理が生きているものの悩みになるんだと。これもっと言うと、自分が正しいと思っていることと違うことが行われたことが生きているものの悩みになるんだと。これはもう韓国のですね、拉致問題でもそういうふうに捉えなければこれ解決はないんです。死者の怨霊なんて考えたら解決ありません、また戦争起こります。そういうこのことから考えますと、今の教祖殿はどうなってるんだろうかと。親様の品川の学び屋としての教祖殿になっているだろうか。これは5年歳の時のお指図、また10年歳の前のお指図で、神道的な祭り方をして教祖殿を五休息書の中に作った5年歳の時、祭り方どうもならんという厳しいお指図が5年歳の時に出ております。 そして10年祭の時にはご休息書を取り壊して、親様は真道八代今年の目の御事という神霊なんだから大きな神社を作ります、作り変えますという心柱の伺い、これは山沢良次郎の神道の考えでやったことなんですが、それを厳しく却下いたしまして、立ち屋もそのまま、便所もそのまま、風呂場もそのまま、狭いというなら係員の詰め所を作れと、こういうお指図で厳しく、教祖殿は品形の学び屋である、生前同様にしろと、これが存命の理なん。存命同様と言ったのは、生きていると思ってお使いせうやうやしくというわけじゃない。親様の品形を学び、それを正しく発用するためには親様の生前同様の姿を教祖殿に残して、それを学ばなければならん。これが親様の品形を思う本席のお指図の言葉です。ところが現実は世界一の社殿です。もっと大きい社殿はあるでしょうというんですが、ありません。木造建築で世界最高の建物は教祖殿です。今それがあまりにも素晴らしすぎるんで、教祖殿、御用場、愛殿の愛殿というふうに分けて数えておりますが、あれは天満宮造りという一体のものでありまして、世界最高の大きさであり、世界最高の出来栄えです。でそうなってまいりますと、神殿よりも南礼拝殿よりも北礼拝殿よりも大きくて素晴らしいと、文句なしの世界一の社殿、これは十ですね。いわ親様が赤木を召されたということで、絢爛豪華な刺繍などは作れませんけれども、世界最高の絹を持ってうやうやしく作って、それで教祖殿に捧げている。それから職は、二大神柱は水神本部で作ったものをみんな詰め所の潮かせと同じものを親様に捧げんだと言っているのに、実際には信者の誠でございます、いらんと言ってもそこに勤めるのが誠ですというような歪んだ教育が行われまして、世界の珍味が続々と届けられる。それがもっとひどくなりまして、すべて世界助けのための借り物であるという親様の教えがあるにもかかわらず、世界から親様に寄せられる珍しい宝物を保存するために蔵を作り、まあ増築というか新築いたしましたということが行われましたね。まことに親様の思いを踏みにじって地下に埋め込んで、その上に差別教育という重しを乗せてしまったのが現在の親様年祭活動の姿であると。この反省をしなければいくら盛大に年祭活動などとやりましても、それこそ昔に言えば親様の怨霊はますます太ってということになってしまうんですね。でそんな悟りから近頃はですね、本部がその泥見工期、山田さんの作った泥見工期を本当と思い込んだ人が泥見工期の立場から経典を批判する、現在の教団を支配する、まあ過去の例で言えば大西愛次郎の天理本道がその他なんですが、最近やはり横浜の方のですね、教会長さんが泥見工期を本当と思ってそれと違う本部を批判して、日本中にですね、 そういう意見書を配布したりして、現在の消化性もとんとと減少しているのは、そこに原因があるというような批判が行われていますが、この場合でももっと掘り下げまして、原点経典ではなしに、そのドラゴン号機が経典として現れておりますから、原点に基づいている三河浦歌奥出先っていうのを原点とこう捉えております。お冊子も原点のうちですが、あれは行政指導の記録です。距離的には三河浦歌奥出先なんですが、奥出先もお勤めの解説書ですね。お勤めの目的とどう勤めるかという注意書きです。お勤め通りに通ることなら何も言うことないけれども、お勤めに外れていたら違いあるなら歌で知らせるという、こういうお勤め、お三河浦歌お布施先というものを教えられておりまして、これが原点と呼ばれている親様の教えなんです。でこれでは天皇制軍国主義政府に潰されるから、これが明治協定。マッカーサー司令部のキリスト教者に反対を受けるんじゃないかしらというのが現在の協定。協定というのは大ほのりであるというのは知っている。でその協定が親様封じ込めのお持ちとなっていると、まあ象徴的に言えばですね。それで協定を廃止して三河浦歌にならなければいけない、にもかかわらず現在の教祖殿は世界一の社殿、世界一の食べ物に、世界一の衣装を並べて、世界一の珍宝を蔵に収めて、世界一のテレビを飾り、世界一の化粧品まで並べている。これウテナの宣伝ですよまあそういうふうにして祟らないでください、親様の思いなんか出せません。これが今教会本部山沢派の神道を存続しようとする人たちのやり方、その怨霊封じ込めの重しが泥見後期に基づいた経典であるということなんですね。でそれをきちんと私たちはしっかりと捉えないといけないと思います。そしてこういうふうにその親様の思いをそのままに出すことが私たちの信仰者の務めであるというのと同時に、親様は親様の言葉だから従うという言葉を態度を否定しているんです。親様はお勤めで教えたのが米を納める真実の道、真理であるから理解しろとおっしゃっている。それで真理であるか真理でないかをしっかり思案しなさい、しっかり思案してなるほどと思ったら自分の意思で真理が行える、これが誰にも歪められない、誰にも苦渋しない道である、とそれが人間最高の喜びであるということを教えてくださったのがこのお勤めなんですね。そしてこの親様はですね、私たちに不自由なきようにしてやろうと、この最大の、まあ、理想、喜びの境地なんです。そしてこの時の身振りを考えていただきたい。神の心にもたれつけという言葉は服従じゃありません。もたれるというのは自分の意思で任せる、この方針に任せる、乗っ取るということです。身振りはお辞儀と反対です。阿弥陀様にさえも奇妙を頂戴という時には、阿弥陀様の足を自分の頭にいただきにいただく将来だ。それでお任せいたしますという服従の意を表すのが帰依するということ。それがなければ浄土に迎えられないというのが 世界一律助けるという一番優れた思想といわれる阿弥陀思想でさえも服従を要求している。親様は不自由なきようにしてやろう神の心にもたれつけという時に、お辞儀と反対に自分の意思でこの方針にのっとっていくんだと、後ろにグッと、まあ胸を張ってですね、後ろにそっくり返ってないし、胸を張って姿勢を正すことを教えられているんです。そしてこれは禁止、服従ということがこれ禁止なんですね。何々してはいけない、意志を弱める折ることをこれ服従というんです。二大神柱はもう非常に現代人に分かるようにですね、お道にネバーという、ネバーとネバネバランドなんて言ってますが、ネバー、禁止条項はないと、罰則をもってこれを禁止するということはない、罰はないと、この教えは助ける模様ばかりを持っている、助ける主語しかない、助ける主語を利用しないものが要求になれないんだ、全員に助ける主語を与えてやる、 罰はないと、神様が病気にし殺したりしない、自分が生きる道を通らないから死んじまうんです。まあ寿命が来りゃ死ぬというのはこれは自然の当然の行動なんですね。で、分け隔てないしない神、真理にのっとって、ここで大事なのはしっかり視野、理解ということ、まず理解する。それで思案するって納得、これだけで思案ということですが、それで自分の意思、この手続きをいたしますと、これを行いなさい、結果としてその通り行いましたっていうんでも、理解納得なくしては自分の意思を抑えて言葉に従わなくちゃならないんです。ところが親様のこの御神楽歌というよりお勤め全体で教えた真理というものは、理解したらなるほどと言って今までの悩みを消えちゃう、自分の一番喜べる道として自分の意思で通れる、ここに服従はなくなってしまうんです。で、そういう点で見ますと、これは今までの宗教というのが全部ですね、服従を称し不服従に罰を与える、とこれでもって分け隔てをする宗教だった。まあ、先ほどやっと書きましたが、権力者が民に服従を教育するために、教育者にそれを解かせる、その時に教育者が権力者よりみんなにみんなが恐れ従うように神というものを説いた、それがいろいろな神がある、そしてその矛盾で戦争が起こっていると、これが今の争いの原因である。争いは小さな意見の相違から争いが起こりますが、大きな戦争はみんな服従する人たちがいるところで大きな戦争が起こっているんです。国が始めてしまったから仕方がない、国民の義務で人殺しに行くんだ、これが 服従がいけない。で、戦士には、戦い人たちには服従が大事な。しっかり志願すると負け戦だ。あの人間殺せって命令で、あの人はいい人だろうか悪い人だろうか言ってるうちにもこうやってあんた撃たれちゃう、ここに撃たれちゃうね。だから命令官考えずに殺せと、これが要求されるんです。そういう素直な服従する人が大きな戦争の原因になってるんです。意見の相違で大戦争起こりません。服従精神が大戦争を起こすんですね。でそういうことを考えますと、まさにこの今までですね、十二くだりと神楽のこの内容を見てきた。そして、まあ、この下がですね、何そのせり上げの道である、このお勤めは。そしてそれは官能台のそのお勤め字から言いますと、男だね女だねが生きたまま子供になっている。それを逆にたどっていったら、三十数億年私たちは生き続けてきたものだけが生きてんだと。このお勤めを理解して互い助けの喜びを生きるということは、私たちの三十数億年の人生を完成することであると。たとえ一日の命しかないものでも、三十数億年祖先からずっと我が親まで努力してきた、その努力の結晶である私がもう消えようとしている。私らは長くって10年、短かったら今日かもしれないけども、そこに互い助けの喜びを味わうということが、三十数億年生きてきた私の人生の完成なんです。私って言っても60数兆の細胞の塊だ。今日死ぬかもしれないとこじゃない、今現在赤になって死んでる細胞もあるんです。その人間に互い助け合いの喜びを味わして、三十数億年の人生を終わらすのが、これが私たちの信仰の効果なんですね。一日生涯というのはそういう言葉で、まあ、一生涯という言葉でそういうことを教えてくださったと思うんです。でそういうふうになった時に、これ大変なのが偽れる教理。みんな一列兄弟で互い助け合いであると、お勤めは共生の真理を教えたんだと。これは親様が神楽図とも教える時に、まさにぬくみすいきつなぎつっぱり、これ僕で先見ますと、みんな一の道具なんです。いのうちの初めの時、全部ひっくるめて陰陽、一の神という表現が一箇所ありますけれども、あと全部この働き説明した時には、全部一の道具という言葉を使って、一の道具、ぬくみ、温度調節、大事な働きです。つなぎつっぱり、形の安定、大事な働きです。飲み食いだりにふさわしい成長、代謝作用、大事な働きです。知恵が発達したら独立して、自分と同じ命を生み出す、増殖作用も大事な一の道具です、とこういう解き方をしているんですね。ところが、これが命のためには、自分が働いて相手を出世させる、まあ、感じでいきますと、そういうお互いの助け合いなんです。ぬくみすいきでも自分が働いて相手が出世、ぬくみが働いておいしいお茶ができる、これが助けなんです。助けてやるから俺に服従せなんていうのは助けじゃないの。こんなの争いの仲間づくりですね。助けというのは自分が働いて相手が出世する。塩味が美味しい肉です、美味しい魚です、美味しい野菜ですというように味がついて、 この塩味が美味しいですって言ったら二流の料理人と言われる。助け合いというのはそういうふうに働くもんだ。助けるというのは相手の出世、このために働いてやれるのが大事なんです。でそういうふうになった時に教理を全部天皇の先祖がぬくみの働き、水気の働き、つなぎの働き、突っ張りの働き、それで世界作ったんだと。だから御恩法師に利害師でも服従しなさいなどという教理を作ったのは、これ世界助けの親様への反逆というと同時に全人類への反逆ですね。そこがどうも反省点に入っていない。親様なんて田舎のばあさん、言うことを普及しなかっただけだなんて言ってるかもしれませんが、全世界は親様の当時だとそれが伸びていったら、おそらく第二次世界大戦なんてものは起こらなかった。それを親様の教えを地に埋没させ、ですから親様は警察が来て、天皇も人間、我々百姓も同じ魂という発言を世界に広めたのは警察なんです。親様が御休息書で何千回言ったかわからないけれども、警察で言ったことが記録に残ったんです。お察しの中に、神も我々も同じ魂、この言葉が私たちを目覚めさせた。ですから弾圧はおもり叩からを掘り出しに来たとおっしゃったのはこの意味なんです。ところが私は親様のそばの功労者ですと言ってる人たちが、親様をおもり叩からを掘り出しんじゃなく、おもりたまんま踏みにじって重しをつけて、神道教理という差別思想という、それが泥見光輝、何でもないイザナギの御事、イザナギの御事が成功したら世界ができました、人間が生まれました、支配者のアマテラスオミカミが生まれました、天孫降臨、雲をかき分けかき分け、アマテラスオミカミの子孫が地上の王に世界を支配するために大乗の峰におりましたの、誰も小学生でも信じなかった言葉でもって歪めてしまっている。泥見光輝もただ天孫降臨が信じられないからそれを除いただけで、国生の神話の焼き直しです。そしてこの国生の神話はこれはとんでもない結果を及ぼしたんです。日本は国生の神話のために滅びた。それで負けた時に、この神話が嘘ですと言った昭和天皇のお宣言によりまして、戦後これを信じなくてもよろしいと言っただけで、世界で一番平和な、世界で一番豊かな国になったんです。で日本は今不景気で貧乏になったというのはとんでもない間違いです。日本は世界で一番豊かな国です。世界に金銭をやってるのは日本が一番です。世界一豊か強いと思っている国アメリカにお金を大きく貸しているのは日本です。日本は外国に借金してません。国債は外国に買えません。日本利子が安いですから、日本の国債は。これは例えて言いますと、日本の国が豊かで世界中を豊かにするためにお金を援助したり貸したりしたり、そのために国民のお金を借りてるのが日本政府だ。みんな阪神震災の時にですね、ちょっと援助文書持っていくんだから子供の小遣いちょっと貸してって持ってった。貧乏だと思いませんでしょ。子供に借金してるんですよ。けれどもこれ一番豊かな、一番素晴らしい喜びの姿と思うでしょ。こ 子供の貯金箱のお金借りて、お急ぎだ、銀行はもう閉まっちゃった、それ行かなくちゃあんないから、子供の貯金箱のお金借りても、この人貧乏だという人いないでしょ、勘違いしちゃいけません。アメリカがイラクと戦争始めるっていうんで株価下がって、日本下がんなくていいんです。アメリカと一緒に戦争なんかやりません、言えばこれ下がらないで済むのに、日本人が錯覚を起こしちゃってるんです。自分の懐もそうなった日本貧乏じゃないかなと錯覚を起こしてるんですが、これは阪神大震災に応援するために親が私の貯金箱のお金を持っていっちゃっただけだと、それ悔しがって貧乏だと思うのは情けない子供ですね。だからそれを勘違いしないようにしなくちゃいけない。そして日本を滅ぼしたのは、イザナギイザナミの国々の神話。今地球人は旧約聖書に祟られているという言葉はずっと流行ってるんですよ。去年の9月11日から。それまでもみんな考えていたんです。そこにぶつかってたんです。もうここのところもう数十年代、カトリックの神父さんもプロテスタントの牧師さんも神学校を出て不教の前線出た時は一気に燃えてる。6日にして世界を作って7日目に休養日、休養日には教会行きなさいなんて言ったり、聖書を読んでさも世界の素晴らしい真理を教えてるつもりだったんです。ところがそれを10年20年やりまして、自分が何を教えてるのか、自分が信じているのかと思った途端に情けないと。今みんな経験豊かな神父さん牧師さんが聖書離れ、聖書に忠実な人間が戦争を起こすんだとということに気づきまして、聖書文字通り信じているものが世の中を悪くしているという考えになっているんです。その言葉が原理主義。これはイスラム原理主義者がビンラディンたち、みんな戦争を起こしてんだとこう言ってますけれども、キリスト教徒でも聖書原理主義者とファンダメンタルって言葉なんですよ。原理主義者って日本では訳してますが、あれファンダメンタルって言うんです。キリスト教ファンダメンタル、イスラム教ファンダメンタル、要は間違った作り話の旧約聖書を信じている者たちが世界を不幸に陥れていると。それを端的に地球人が旧約聖書に祟られているなんて、しっかり思案して嘘嘘と見抜かないと、自分までがうっかり同調するということはついしてしまうんです。否定するだけの根拠がないとつい今までの常識というものに同意しちゃうんです。確かめないで同意することがこれ不和雷道というんですが、これが大きな災いを起こすんですね。素直ということが誤解されますと。素直というのをですね、率直、素直とこういうふうに考えりゃいいんですけど、従順なんていうことに素直というこの金を振るってことが素直じゃないんです。これこっち素直、これが素直ですね。ついみんながここに素直と金振るから、自分も素直と喋ることが世の中を悪くしてしまう。みんなに合わせることもよく立ち止まってしっかり思案を持ってにはならんと親様は教えてるんです。で、そういう意味で言いますと、天理教の方法の理、山沢さんや修二さんは建国神話、国生み神話という誰も信じないものをその場所に祀って、そしてみんなに普及したと。これでこの 焼き直してですね、それがそのまま通用しないとなると、その神話、国見神話は焼き直してドルミコウキにした。でドルミコウキは山田良次郎の作品であって親様の教えではないということをはっきりさせないといけない。そして明治経典の場合には天理狼は日本の神話の多神教の面で作った。今回の今使っている昭和経典は天領の御事という一神教にいたしまして、その属性に働きに、これ宗教学では属性というんですが、そこに天皇家の先祖の神々を配しまして天皇教になっているわけです。そしてそれは現代社会にまるっきり合いません。合っているなら大ほのりって言えるんです。現代社会に合いません。合わないのに自分たちの過去の犯罪、自分たちというのには先祖、父親、祖父の犯罪なんです。親様を裏切って嘘を教えたという、それがバレないために現在の社会にも合わない経典を押し付けているのが今の資料館なんですね。教会本部の資料館、それがみんなに分かったから監禁地獄から脱出したいという言い方になっているんです。そしてその世界に合わない、納得できない国生神話、これは旧約聖書の創世記焼き直しと言われているんですね。創世記の古いんです。でそのそんな最初から信じてない、編纂させた天武天皇でさえ信じてない、編纂した隣親王だって日本書紀信じてない。信じてないのをなぜ出したか、これは天皇政権の嘘の偽りの組織を守るための官僚を採用するための踏み絵として使ったの。1300年前は古事記日本史作るときは天孫降臨みんなが信じたんでしょうかって、現在のことにしたら誰も信じません。庶民だって学校1年も行かなくたって誰も信じないんです。信じてないのをなぜ、信じますという嘘を言ったものだけを採用したんです。嘘を承知で国民を従わせ、そして国民の資産を取り上げるためにですね、権力のためには平気で嘘を言う人間を採用するために、嘘を標榜しこれを信ずる者を採用した。天皇官僚の採用するための踏み絵であったと。誰も最初から信じてない国民の神話に今このドルミコウキに焼き直してお道は踏みにじられていても、改良しないから今淡々たるものになってるんです。でそういう意味でもってですね、信じてはいけないのが世界の誤れる常識にその時合わせて作った天理教経典、作った時の社会情勢に合わせたんです。もう敗戦直後、日本がキリスト教徒に占領されている頃の社会に合わせた。また日本が侵略して日本に反感を持っている輪廻転生を信ずる大勢の人間ですね、信教を信ずる大勢の人間、輪廻転生を信ずるアジアの大勢の人間に配慮して作った天理教経典、これを占領を解けた後でも日本の指導性をアジアの人たちが期待しているこの時でも、アジアの古い迷信、中東に起こった古い迷信、この輪廻転生信教に合わせた経典に従うことが、これが今の日本の伸び悩みの原因なんですね。でその支配の苦渋のとなります。で今非常に大事なのはですね、この岩波ブックレットに 共生への志ということが出てる。でこの中で、まあ、主導的にリードしてるのは大江健三郎という人なんです。広島ノートなんていうのを岩波新書に出して、その元帥菌と元帥郷の分裂のことを悲しいと言ってみんなに伝えた人ですが、この人がこれ昨年この本が出たんです。同志社大学での検討です。キリスト教系の大学での検討ですけれども、道徳、ここでもって重要になっているのは道徳的な態度とよく考える態度。道徳的態度というのは、同志社というのはキリスト教ですから、旧約聖書に教えられた聖、あの、その神話から言えば、こうするのが当たり前、分かりきってます。神の掟守ればいいんです。これ道徳的態度なんです。支配しないんです。信じて神の教えた善を行うというのを道徳的態度と。これが争いのもとになっていると。だから、よく考える態度が必要ですと。これはプルデンシャルという言葉を使っておりますが、よく考える、まさにお道は今まで良いと言われていることをしっかりと、このお勤めを理解し納得するまでしっかり思案をしなさいと言っているのが、ようやく世界の思想界の表に出たんです。それが、ところもキリスト教系の大学におきまして討論が行われ、岩波が一番分かりやすいように学校の教育にも使えるようにという、こんな大きな字でこんなページ数で持ってそれをまとめて出してます。これ世界の常識なんです。で、共生というのは、これは一ノ本が始まる頃、私日本中の思想会に言いました。当時私天理教代表で、靖国日本は反対の天理教代表でシンポジウムに出て言ってましたから、各政党の方々みんな聞いてくれました。一番理解を示してくれたのは共産党の人でした。でもこれは共生というのは生物学上の言葉で私は説明したんです。みんなそれぞれの個性を生きたまんま、それが補い合い助け合って大きな成長を作っていく、これが共生だと言ったのが、共生の教理が官労大勤めで私は教えて言ったんですけれども、今や世界の思想界の主流に出ているということなんです。ですから経典なんかにこだわって信じなさい、納得できなくても行いなさいなんて言っていたら、もう世界の後ろにもついていけないという格好になってしまうんですね。そういう点をよくしっかり思案いたしまして、これからの道を進ませていただきたいと思うんです。で、まあ、この日本明け習慣についての意見なども出ておりますので、この後、まあ、そのことで論じ合いたいと思います。ご質問がありましたら。
先生、
はい、
ちょっと僕の友達にね、
はい、
質問を受けたんですけどね、
はい、
なんか天理地方に、
はい、
10年か20年かだいぶ前に行けたんで、
はい、
塩の屋、
はい、
塩の屋菅、
はい、塩の屋広志さん、
広志というのね、
はい、
なんか天台の先生来てもら
った、天理高等学校の校長をやってたんです。
天理高等学校、
はい、
あ、そうですか。いや、その方が連続で出されてた
三河村歌公演、
三河村歌、
はいはいはい、
その先生が、うん、引用されているのに、
うん、
足清原っていうのはあるんですが、
はいはい、
明治、
うん、
一番最初にお歌を、はい、
教えられた
のが明治14年5月
明治
14年5月十二下りお勤めの歌で、この 気を払っている、
はいはい、
あこの時に1番から5番まで全部歌われているな。
14年の5月にはですね、うん、
はい、
これは大阪の天元組というところがこの道始まって印刷した三神楽歌の本が残ってるんです。今天理図書館に4冊あると思います。で私の手元に1冊あります。でそれ見ますとこのお勤めがですね、足利、はい、あっけお前理科陛下、ここで一列します田んぼだ、こういうふうに印刷されております。残念ながら足利を払うて助けたまえ天領の御事じゃないんです。はい、こういうふうに印刷されております。でそれのは複製いたしましたんでここにございますから、ね、複製して印刷いたしました。もう天理図書館に4冊ありますなんて言ってたら、まあ、天理図書館に何冊あるか分かりませんが、今図書館とか本部全部で4冊しかないんです。で私のところに1冊別ルートから入りましたんで、それでそれを全部印刷機かけまして、うんと増やしました。
は
い、
これで、こんなことになります。大和文化、
はい、
大和文化第47号55ページから借用として、
はいはい、
この表が書いてあるんですが、表、
はい、
というのが、
はい、
その明治の何年は何年の頃にはどういうようなお勤めをし
た
かということを表にまとめている んですね、
はいはいはい、
それでそれにこの明治14年の乱5月の時に初めてこの足利原手の何が
足利原井助けたまえが出るわけです。
ああ
ここまでで、ここまで言うと塩谷さん連載中止になっちゃいますから、